ニッポン放送ポッドキャストステーション。
まあこのね、あのこういうあの旧シートにね、
はい、
書いてますよね。桜がもう咲いてるところがありそうですが、
ちょっと早かったです。
入学式じゃなく卒業式が満開になるんじゃないですかということですよね、
は
い。
今日は前倒しの収録で金曜日なんですけどもね、17日の日曜日のそれですけども、はい、この時間は
笑福亭鶴瓶です、
はい、そして朝ぼらけの上柳正彦です、まあ、あの金曜日今日午後の収録でお昼頃街歩いておりましたら、卒業生の人たちがいっぱい歩いてましたね。中学生、小学生、大学生。
もう忘れた思えへん、そんな。
あ、
もうちょっと、ま、もっと前、あ、10年ぐらい前は、あ、あんなやったかなとか思うんだけど、全然覚えてないわ。
あ、
え、
卒業式は行かれたんですか？
したよ、卒業。
根本的に今、栗万太郎先輩から、あなたは卒業したんですか？
しましたよ、本当に。どこの卒業式？高校でしょ？高校、中学は卒業したよ。
ああ、そうですか。
高校どうやったかな？高校卒業するなら大学行かれへんかな。
そうですね。
大学、そうですね、大学は卒業2年中退、ま、丸3年行きましたからね。あ、丸2年行きましたから。
今はでも、中学、高校、大学と親御さんがついて、出席するんですね、卒業式ってのはね。
なんかな、まあまあ、それはそこの勝手やけど、うちはそんな全然何もなかった。
それはなかった。
入学もそんななかったよな。
入学式、うん、小学校ぐらいの入学式はいたのかもしれませんけどね。
入学式がもしあったとしたら親もちょっと考えたと思うよ。亀田浩紀200人ぐらいおんねんから。
高校。
高校。まあこれは特別な高校、ちゃんとした高校ですよ。
そうですね。今はなんか本当にね。
その東大も行きますからね。
うん、東大行けばいいってもんじゃないんです
よ、ね。いないんです。その前がね、
前
の先輩だがすごい人ですよ。うん、藤本義一、
ね、
ね、塩田丸尾、
あ、
うん、春木悦美とかね、
あ、
じゃりんこ知恵の、
じゃりんこ
知恵、あんな優秀な人ですよ。
文化人の方がいらっしゃったんですね。
そうそうそうそうそう。なかなか、でだんだんその辺がちょっと荒れてたんでしょうね。
なるほどなるほど。
まあまあ、赤井の時代ですね。赤井秀和が前に、7年ぐらい前にいましたね。で、その後ですからね。
なるほど。
そういう、まあ別にいいんですよ。そういうとこ面白いとこでしたもん、なかなか。
でもそういうところにいたからこそ、今の鶴瓶さんがある感じ
で。まあまあ、そう、すべてはそうですよ。
どう話を伺っててもね。
まあまあ、すべてが、まあそういうとこにおって、そういうとこって、あんなこと言いない。ちゃんとしてる
から。そういうとこって言ったのは、そちらですから。
あ、いや、今先にそういうとこで。
いやいやいやいやいや。
そういうとこにおったから、今の鶴瓶さんが、そういうとこっていうのはあかんで。
そういえば言いましたね。
言
う
たやろ。
そのような、面白い愉快な方々が集う環境にいらっしゃったからこそ笑福亭鶴瓶
と、いやいや、そんな別に大したもんでもない、ね、ただね、家族に乾杯終わったら必ず今でも電話くれる三村先生というね、
はい、
恩師の人が、
当時の高校の恩師の先生がね、
いやいい人に出会いましたねっていうね、そんな学校やったよなと思いました。
恩師の先生って言ってもそんなには年は離れてない若い先生だった。
若いでしょうね。
ねえ、きっと
今80何歩じゃないですか。
80
何歩か、
う
ん、まあ、10ぐらいですよね。
10ぐらいですよね。
はい、10ぐらい離れ、でもしっかりしてはりますね、その先生。
ああ、そうですか。だから当時は20代後半ぐらいですよ、まだね、考えてみたら。
まあまあ、そうか、
そういった、うん、その授業中にどうやってこうね、
いやいやいや、あんたおかしいね。俺の授業を見たみたいで、授業中どやとか、
ね、ドキュメンタリーでお友達が言ってたじゃないですか。
あれおかしいんですよ、あいつは。木村文晴でしょ、
さんが言ってましたね。
あ、言っとったか。
彼は授業中にどや来ないなんて
言って
見せるんですよ。
それはね、
もうどんなドキュメンタリー俺は見せられてんだろうと思って見てましたけどね。
あれは山根もおかしいね、あんなのとこ切るやろ、普通は。もっと栄養に栄養に人物像を出せないかよ。
そやろ、編集の段階でなんとかならなかったのかと。あ、そうですね、バケモンというタイトルですから、ま
あ、バケモンってあれは何、ラクダという意味のバケモンじゃない、俺がバケモンなの、
いろんな意味に取れるんじゃないですかね。
いまだに分からん、
バケモンだな
と。俺はバケモン
で見終わる人もいるだろうし、
うん、
いろんな思いがね。
それやったら何見さされてんのかいう話ですよね、ほんまに。あれはいまだに取りに来てますよ。
まだ取
ってらっしゃるんですか。もうやめろっていうの、何を、結論も出ないやろって。
今日もね、 鶴瓶話のお知らせをさせていただくんですけど、その鶴瓶話でもずっと楽屋などでは
ずっと
カメラを今でも回してる方がいらっしゃって、その方がバケモンというね、
あの人がバケモンやねん。そのもう一人、俺のずっと写真撮ってる人もいるよ。
ああ、そうですね。
何があんのって。
大西さんですね。でもいい写真展やられたじゃないですか。
いやいや、それもね、写真展なんかいや、いややでとかって俺が言ってたんやけども、十何年もずっと撮られたらで、これはもうなんか一つの、あのね、節目で、行さん溜まったやろと。はい、もうなんかしいや言うてやったんですよ。
とてもいい写真展だったですよ。講座のワンシーンをこう切り取っているんですけども、まあ、鶴瓶さんの講座を見た人は、あ、これ何の話か分かる私っていうふうにみんなおっしゃってましたもんね。僕もなんか分かりましたよ、あ、これ青木先生だとかね、あ、楽やってるとかね、分かりました。
まあね、それまあそういうのありがたい。それ何年来てるのか分からなかったんですけど、まあ長くやってると分かりますよね。だからまあああやって写真展やったんですけど、それでもう帰るかなと思ったんですけど、いまだに撮りに来てますからね、もうええやんっていうことですやんか。
引きつけられるものがあるんですよね。
何を引きつけられるの。
人間的な魅力ですよ。あんなにドキュメンタリーで顔のマッサージのシーンが丹念捉えてるんだね。今ふっと思い出しました。
そんなあったんや。
ずっと顔のマッサージ見て
た。今度ね、まあ、ウキを取ったってください。ウキね。ウキ高俊を取ったら、
ウキさん、
ウキ高俊ちゃうわ。
下の名前のウキさんの下の名前って、そういえば僕あんまり
知らない。ウキ
なんだったんです。ウキ何やったの。
マサイ
ロ。マサイロさんです
よ。この息子や、高俊。息子やわ。あのだからね、はい、俺なんでそんな武器のこと言うか言うたら、ね、あのあれじゃないですか、僕もあなたも手術してるじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、でちょっとあのこの前、はい、おしっこ行くのにちょっと先ちょこっと出てしまうっていうね、
あ、間に合わない、
間に合うのは間に合うけども、
間に合うんだけど もうまだ余裕だなと思って正面の前に立った、
正面が 見たらバッと出るっていうね、まあ、本当微量な話ですけども、それを言うてたら、あいつが、そんなんします、マネージャーが、その前に当てるやつを買うてきよったんですよ。
あのパッドです
か、爽やかライフっていうやつね。 あれ、あいつがあのね、年でね、あれ買いに行ったんですよ。
尿漏れパッドですね。
うん。
おお。
いや、俺買おう思って、俺もね、はい、なんや、松清
はあ、
松清でちょうどその時とちょうどそんなん俺も買わなあかん思って買うたんですけどね、ちょっと大きなと思うのを買うたら、おむつ、
あ、なるほど、紙おむつだったんですね。
紙おむつに貼るやつやったから、もっつおきゃ、
ああそうか、紙おむつの中にすごい話を今してますけど、
はいはいはい、
ついてきてくださった
んですね。ごめんなさいね。いや、僕
紙おむつ、2人ともそういうものを経験してるし、でも人はいずれそういうものにお世話になる、はいはい、あるいはあのご両親にのために買っている息子さん、お嬢さんって結構いらっしゃるからね、
はい、だからそう、俺が買うのはええやんか、はい、ちょっと手術の後にこんなんやとか言うてね、はい、言うてても別に言わんでも買うねんけど、はい、大きい中国人の人だったけど、ごっついの出し切らんねん。こんなんね、ちょっと待って、これのもっと小さいのないですかって言ったら、女性用になりますから、中国人はね。だあるんじゃないですか言ったら、これですね、とか言うから、もうそれ交代、ごっついの。ほんだ、その日に同時に、浮きが。
はいはい。
薄いのをこうできよったんですよ。
心が通じ合ってる、
通じ合ってさ、俺もちょっとね、
尿漏れパッドでも
泣きそうになりました。
尿漏れパッドを見てじわっと目頭熱くなる、
うん、そう、
ね、分かっててくれんのお前だけや
これ、
あ、薄っ、
薄いやろ
これあのご飯食べる前にお手拭きみたいな大きさじゃないですか。
でね、
こんなのよく見つけましたね。
あいつどこで見つけたやろ。
これ割と詳しい方だと思ったけど、これ初めて見たな。
はあ、ね。
大丈夫ですかこれ。
いや大丈夫です、大丈夫ですよ、まだ知らないですよ。ああ、でもこれでいい、これでいいんや、十分。
広げると大きくなるんですか。
大きくなります。
え、これで水分を吸収してくれる。
ラジオ放棄の皆さん、すいません、
ね、ごめんなさい、
冒頭からそんな話になって。
2人で尿漏れパッド見て興奮してる。
いや、だから今つけてます。
これインナーにね、こうつけるわけですよね、貼り付けるんですね。
いや、すごいこと言いよった、クリマ。クリマも僕より一つ上ですからね、はい、パンツについてるやつもありますよって言うたやん。
ああ、最初からね。あ、
通販で言ってんの。
そうか、それはでも洗って使いますっていうことですよ。
縫い込む、そんなんしてんの。
縫い込んであるのを洗って乾かしゃまた使える。
喋ってる人間もそれの話に馬が合う、向こうにいてる人もそれに参加する。まだあの宮下は参加してませんけど、
せっかくの日曜日の夕方が台無しですよね。
やめてください、もう聞くのやめてください。
でもね、いつかあの時言ってたことだっていうふうに思う方がいらっしゃるんですよ。こんなにこんなのあるんですか今。
いやだから俺はね、
びっくりですね。
ごっついの持ってね、居酒屋飲みに行ったんですよ。
そうですか。
ね、吹きがね、それも僕はあれしますから言うて、いやお前こんなの持ってどうすんねん、いや返品してきますわ。お前どこまで嫌なってる。どこまで、で、返品しに行って見に行ったら、そこが閉まってたんですよ、ちょうど、松清が。
はいはい、
でも俺が何とかするで持って帰ったんですけど、よう見たら、ものすごく大きいやっちゃう。こんな、ごわごわやん。
それも、パンツの内側に貼り付けるやつですか？
いやいや、おむつに貼り付けるやつやったんですね。
紙おむつに貼り付ける、そういう尿漏れパッドがあるんですか？
いやいや。
紙おむつでいいじゃないですか。
いや、ちゃんと見てないやん。
それでも間に合わないものですかね。
そんなことない。いらんこと言うな。それはもう先生、これで十分やん、これで十分やん、これで十分やん。
まあこれをあの日曜日のそれのホームページで写真にアップしていいのかどうか今。
ああ全然いいですよ、ね、人間みんな年取ったらこれになってる。
アップでもあの
今しましょうね、ちょっと自分のパンツアップせ。
トイレがその、ま、間に合わないわけですよね。
いや合うんですよ、合うんですけど、時々で行きたい思って振って行ったら、ちょっと出るっていうことを言うたら、そのね、メイクさんも、それからスタイリストも、それはこうしなさいとか言うて、世話焼き多いねん。でも俺自分でこうてくるわ言うて、いや私こうてきますわって言って、それやいやいせんといて言うて。
ね、そこをまたこうカメラでずっと動画で
撮られてる。撮ってない、それは撮ってない。そんなもん撮って、いや撮ってもええけど、
間に合ってない背中とか悲しげなのをこう撮ったりとか。
撮ってない撮ってない。
私たちは何のドキュメンタリーを見てんだろうっていう。
でそれで浮きがね、こうてきたっていうのをちょっと嬉しかったやで。こんなあの若さでこれ買いに行きますか。
よく見つけましたね僕
も。もっとええの見つけよったんや。
自分のものをね本当に何回も買いに行ってる時期ありましたけど、できるだけ最後の頃は薄いもの、まあね、薄いものってなったんですが、それは見つけられなかったな。
これあいつ見つけてきるんやな。
日進月歩なのかもしれませんよ。私たちがそういう状態だった時からあれから 5,6 年経ってイエスがこんなにも進んだんですよ。
いやいや、
今ならこんな小さなポーチの中にスッといつも入れられる。
入ってるよこれ。
ゴワゴワ入んないですからねこれね。ゴワゴワのやつは入んないですからね。
当たり前や。そんなもん
ポシェットに
お前らちょっと
外に溢れ出てる。
こんなもん溢れ出てやで。もうな、そんなことあれへん。
逆に紙おむつの中
に落語会でけへんわんなもん。着物ゴワゴワだってあの人入れたんでみたいな。やめろほんまに。すいません、ね、冒頭からこんな話で、
まあ、つまりそういう状態によっていろんなものが世の中にあるということ
を、まあね、
どなたもいつかは知ることになると思いますよ。恥ずかしいことも何でもありませんし。
いやまあね、
はい、あのズボンが履いてもう全く分かんないもいっぱいありますから。
堂々という
ものですね。まあ、もうこれで14分ぐらい話
してますからね。ほんでまたディレクターが参加してくる。いや髪も持つ の、 あのパンツそのまま
ついてる
の
ありますよ
って。ついてる。
そうなんですかって。またそちらにゴーッと引きずられていくっていうです
ね。履いてるわあの人もね。いやいや、
そういうもんですよ。
今日はねモンター吉典の特集ですね。
なんかニューアルバムを。
そうなんですよ。
全部なったんですって。
2月28日にね、リリースしたんですけど、
亡くなられたのが昨年の10月18日ですから、 それより前からずっと作ってらっしゃったっていうことですか。
いやだからそのね、
はい、
自分がそういうことになる、もう死ぬということを予言してるんじゃないかっていうような新曲なんですよ。全部新曲ですよね。いやだからびっくりしますよ。
そうなんですか。
それで今のこの若者にも提言してる歌もあるんですね。なかなかいいやつですね。
アルバムのタイトルがグッバイブラザーです。
でね、あの俺らぐらいの年、ね、モンダさん、モンダ俺より一つ上ですからね、
はい、
俺らが元気ないと若い子も元気ないっていうのをずっと言ってたみたいですね、うん、娘の小麦さんがそんな言ってましたからね。
娘さんはあの門田さんっておっしゃる、門田小麦さんっていうね、舞踏家やられてるらしいですけどね。
え舞踏家、
踊りの方やってらっしゃるみたいですね。昔は歌を歌ってらっしゃったそうですけどね。
ああそう、
今の舞踏家としてお名前があの資料には出てきたんです
けど、ね、ああそう、 いや、いいアルバムですよ。
作詞作曲全部モンタイ・ヒトミさん。
いやいや、だからもう、いつ出したん、いつ作ったんって言うねんけど、死ぬことなんて全然思ってない時ですよ。それがこのアルバム全曲が、まあ誰かに向けてのメッセージですよね。
今日はちょっとモンタ・ヨシノリさんのグッバイブラザーの中から選曲を、はい、
そうですね、まず1曲目グッバイブラザーですね、モンタ・ヨシノリです。
グッバイブラザーの中に、昨日あいつが行っちまったとメールが届いた、次から次へと仲間が天国に召されていく、これが俺の運命ならばちゃんと受け止めてみせる、俺もお前も必ずたどる道だからっていう詩がありましたね。
そうそうそうそう、なんですよ、
モンタ・ヨシノリさん。
はい、あ、だからこれ聞きながら、昨日聞きながら、
はい、
ああこれ予測してたんじゃないかっていうね、
うん、同世代の音楽仲間の方が、
まあまあね、
結構亡くなったら
しい、ね、そうですね、桑名も行きましたしね、まあその前は高人も行きましたし、
あ、
もっといますよね、いろいろ、うん、まあそのぐらいの年齢が、あの召されるぐらいの70人ですからね、
まあね、一山二山いろいろありますもんね、
はいはいはい、ね、だから僕がちょうど72なんですよね、あ、ほっとけ、
じゃあそこをどんどん突き抜けていくんでしょうよ、
突き抜けていく、だからこれを持ってるんですよ。
そうですね、
なかった
と小さいサイズの尿漏れパッドですね。
いや、
もう今 CM やってる鶴瓶さんの姿が浮かびます、こんなんあるんやみたいな、
うん、いやでも本当にやっぱりそうやって、
はい、
あの仲間が行くって、まあこれもそれはもうみんな通る道なんですけども、でもその時に生きてる僕は彼のこういうのを見てやっぱりこれいいなと思ったら皆さんに紹介するっていうか、うん、そういう義務があるんじゃないかなと思ったからずっと聞いてこうやってる。で今日朝小麦ちゃんに電話して、
はい、
あのとかけていいのって言ったら、いやお願いしますよ、だからほんだらもうやること、じゃあこれ勝手なことしてもな悪いやんか、
あ、まあ、2月28日にもうリリースになってますんでね、モンタ・ヨシノリさんグッバイブラザーだから今日は、何曲かおかけしていきたいと思っております。
うん、これめちゃめちゃいいですよね、はい、あのメッセージいただいておりますが、
はい、
これを読んでください。日曜日のそれに 私のメッセージ紹介してください、ありがとうございました、
はい、
パラオの
この方はあのコミュニティ FM をやってらっしゃる方、はいはいはい、ひろこの音部屋という番組、
はい、
あの全国66局にネットしているコミュニティ FM の番組で、なおかつパラオとメキシコでもオンエアされてるということで、もう20年やってらっしゃって1000回目をもう迎え
たのか な,
すごいな、
うんうん、
でずっとね一人で作業されていて、でもさだまさしさんとかすごい篠介師匠ですとか、そういった方もゲストに登場されるような番組なんですけどね。でパラオ2024年が日本とパラオの外交樹立30周年ということで、まあ、パラオにも番組が流れていることで、パラオの大使館からあのお呼びがかかってパラオでね3公演キーボード弾き語りライブ、ミュージシャンの方ですからね、
はいはいはい、
やっていただいて、で、鶴瓶さんが新婚旅行の時に行ってお知り合いになったカープレストランという名前の日本人の岸川さんがやっている、はい
ね、
はい、レストランにも、まあ、伺って、今86歳とね、
元気ですよ ね,
すね、はい、
あの娘さんらもあのまだ小さい時から知ってますからね、後に家族に乾杯で行ったんですよ。
ああそうか、そういう声もあったんですね。
そうなんです。
ああなるほど、だからその時のことで、あ、料理が本当に上手になってね、あのうまくなってったというふうにねお話もされていましたよねと、
うんうん、そうそうそう、
私がいただいたお刺身やお豆腐も美味しかったです。
いやもう美味しいですよ今
ね。これらでパラオにある日本食店ですよね。
初めてできたカープというね、まあ、広島出身の方ですけど、とんかつがあったんですよ。でもね、最初食べたらこれ何やいう感じやった、それが今度次行った時にはやっぱちゃんとした本当にとんかつやった。
新婚旅行の時に行ったのと家族で乾杯に行った間に料理が上達されたというね、
もうすごいですね、
はい、こういったエピソードも私の番組ひろこの部屋で、ご紹介をしたいと思います。もうされたかもしれませんね、
はいはい、
また お送りいただいた鶴瓶さんの CD、 あのメールご紹介しましたからね、この CD にえちゃんへもかけさせていただきました。
それは別に読まんでええやん、そんなとこ。
か、
何を言うてんねん。
かけていただいたんですね。
かけていただいてこの、うん、パラオにも流れてるしやな。
そう、パラオに姉ちゃんへが流れたんですね。
わかんのか。
いいと思いますよ。
もうええやん、もうええねん、パラオで流れようか、そうそう、どこで流れよう。
メキシコでも流れて、
メキシコなんかああいう曲やな思わはんねや。
そう、
うん、吉幾三の歌ですよあれ。
そうですよ。
だから後にお弟子さんが出してありますからね。
そうですね、はい、
吉幾三も出してます、
はい、
そっちを聴いていただいたらどんな曲か分かりますね。
そうですね、
そっちもかけていただきたいと思いますけどね、
はい、ということでね、はい、ぜひまたパラオにねいらっしゃってくださいというね、ことを書いていただいております。親善大使にも任命されたという、
はいはい、
はい、佐久間さん一緒で頑張ってらっしゃいます。
はい、ありがとうございました。はいはい、ちょっと声がね
どうされしました。ちょっとガラガラっといつもよりも、はい
はい、そうですね、はい、これあの多分熱もないし何もないん で、
はい、
で病院行ったらコロナでもないし何でもないと、うん、ほんじゃあこれ花粉症じゃないかと。 あれ病院ってね、
はい、
あ風邪ですとかねよう言うやんか、風邪ですわ言うてとか、うん、まあなんか花粉症ですわとか言わんだけど、まあ、まあ間違いはないんですけどいつもトローチくれはりますね。そないねもう家にぎょうさんあんねん。あれトローチも入れときますね。
あ、
またトローチやった。
まあお医者さんとしてもその声を聞くとトローチの必要な声に聞こえるんじゃないです
か。家にあんねんトローチ、ぎょうさんは
ちゃんと定期的に舐めればいいじゃないですか。
舐めてられへんわそんなね。
あ、うん、今飴がちょっと人気ないらしいですね。
ああ僕はあのね飴を食べますとね、
はい、
くしゃみ出るんですよ。本当にこれ不思議ですよ。いやって笑ってるけど、ああ舐めてくしゃみ出しましょうか。本当に出ます。信じられんぐらいうわっわっって
雨で
僕はね、うん、だからまあそういう不思議な。
トローチでも
トローチはならない。
トローチはならない
なんで雨でなんねやろ思ったんですけど、トローチはならないですね。
ああそうですか。
だから舐めててはっわっわって一回雨がピャーン飛びますからね。ほんまに
そうですか。
でこれでもう舐めんでええわみたいなん
です。
今アマロックは映画今やってる最中です。
アマロック の、 あのこの間の試写会というかね舞台挨拶があって、
はいはいはい、
公開の方は4月12日に兵庫県が先行公開で4月19日に全国で封切りということで、随分あのワイドショーでやってましたよ。新宿ピカデリーでやった江口さんが、江口のり子さん、
はいはい、
中条あやみさん、
はいはい、
鶴瓶さん、中村和弘監督、
はいはい、
ご登場のシーンやってましたね。なんか楽しそうだったですねっていうメールがいっぱい来てましたよ。
あ、まあ江口とね中条がおったらやっぱり楽しいですよね。なんか親子みたいで本当に。
財布の中身13円さんをね、滋賀の大津の方ですね、
はい、
4月19日公開の尼崎を舞台にされたアマロック、出演者に浜村淳さん、佐川光雄さんの名前も載っていました。
あ、出てましたね。
浜村淳さんは最初ちょっと僕気づかなかったですね。
表彰状かな渡すとか、
あ、声聞いて、あ、浜村淳さんだというふうに思いました。
はい
はい、これは普通の映画館で見られるんですか、それともネットフリックスみたいな配信なんですか。いやもう映画館で、
映画館で見ます、
大津の方ですとどうですか、ね、多分4月19日の公開に、なると思いますね、はい
はいはい、ぜひ見てください、
ぜひぜひ。あ、それから完成披露上映会に行った方かな、あ、エリピョンさん、フッサから行かれたんですね。本日新宿ピカデリー映画アマロックの完成披露上映会拝見いたしました。
あ、そこに行かはった。
鶴瓶さんの雄姿をぜひとも見たいと思いまして、映画の先に舞台挨拶がありました。まあ皆さん仲良くて、中条さんとハートマークを作ってる鶴瓶さん可愛かったです。あ、これワイドショーでやってましたね、
はいはいはい、
写真撮影で4人で腕を組んでるのも微笑ましくてよかったです。公開までには中条さんの声が戻ってるといいですねという。
だから中条が あなった時俺はちゃんと出たんですけど、
うんうん、
そのバトンをもらったみたいですね、
まだ公開されていないのでネタバレできないんですが、 ありがとうございます、心遣いいただきました。あれはちょっと本当にどこまで語っていいのか考えなきゃいけない映画だと思いますよね。でも最初から笑いました。皆さんの掛け合いもとても良かった、クスクス笑いました。映画のね、演技のね、で最後はポロリと泣いちゃって本当にほんわかできました。関西出身ではないのに懐かしい感じがしたのは娘の優子さんと、まあ、江口のり子さんの、ね、役でしょうかね、同世代というのもあるのかなと思いました。また公開されたらぜひ見に行きたいと思いましたということです。
まあ、自分のほんまに娘みたいで、自分の若い嫁はんみたい、そういう感じになりましたね。
うん、まあ本当に
仲いいんですよ
ね。 江口さんがお嬢さんで、中条さんと鶴瓶さんが、まあ、いつも申し上げましたがご結婚するという、まあ、そういう映画なのかなと思って見に行ったら、
そうですね、そうじゃない、
見終わった後の感想は全く違うものになっていたという、いい映画でした本当にね。
ね、
と、
クリマンが良かったよと、
うんね、
うん、あんなん言うの珍しいやん。せやけど、また最後に一言いらんこと入らないけどほっとけよねそれはいらんやろ。
そうだ、どういう世代の方、ターゲットの方見ていただきたいのかっていうとね、
うん、
まあ、やっぱり本当中高年の方にはぜひ見に行っていただきたいですよね。
あ、うん、で も若い子も、うん、いい感じので、大阪弁の好きな人は本当に大阪弁、うん、で東京の人でも大阪弁好きな人いるんじゃないですか、
うん、
今をまあ語るっていうのは、うん、本当に今の大阪弁
で、ね、
ナチュラルですごく良かったですよね、
う
ん
うん、ちなみにアマロックっていうのは潮が満ちてきて、まあ、台風など来た時に海の水が天ヶ崎の町を何回も何回もねこう浸水して溺ってしまったのをこう止めるというね、
それ
は門が海のところにありまして、それを地元の方がアマロックというふうにね、
そんなん言ってないんです
よ
ね。
そうですか。
いや言ってないというか、まあまあ、もう昔の人は言ったんでしょう。
あ、
ね、あの台風来た時に、
できた頃にね、う
ん、でも今の子俺も知らんかったからね。
ああそうですか。
で、あの城がちょいちょい映ってるんです
よ。あ、そうなんですよ。尼崎にお城あんだと思いました。
あ、ほんま
あるんですってね。
ほんまにあんねんって。
そう、尼崎にお城があるんですね。
ほんまの城ですよ。
尼崎の駅の近くに、ま
あ
ま
あ、複製しはったんですけどね、でもほんまの城ですよね。
そうそうそう、僕もあれ映画見た後に調べて、あ、終わるんだなと思いました、お城が。
誰が建てやったんかな、ね、
あ、どういうあれがあるのかちょっとそこまでは調べてないですけど、
うん、
まあ、ぜひぜひ本当にいい映画だったんで、
本当に映画の背景もすごくいいし、
はい、
うん、ぜひ見に行っていただきたいと思います、ね、はい、今日はモンターの特集でございまして、はい、モンター吉野特集でした。
ブラザー2月28日発売のアルバムから鶴瓶さんが選曲をしています。
この草原のライオンちょっと長いんですけども、はい、すんごい歌で、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。今年も鶴瓶話の季節なんですけども、だけどほんまに映画やってる、映画今までやってた、次映画今やってる
最中、今またずっと
で、ね、それでもう鶴瓶話もまとめないかんというね、
はいはいはいはい、
本当大変ですよねこれ。
いや、声もちょっとガラガラになりますよね、そんなような仕事
でもね。そうですよね、ほんまに、
でもう本当に早くもまた今年春の鶴瓶話のチケットのお知らせをする季節になってまいりましたということで、はい、鶴瓶話2024、チケットの先行予約始まります。今年はまたね、世田谷パブリックシアター三軒茶屋ですね、5月の8日水曜日から12日日曜日までの5日間です。時間は5月8日水曜日から5月10日の金曜日が夜7時の開演です。で、5月11日土曜日と12日日曜日がお昼1時の開演ですね。そして恒例の番組先行予約ですが、これまでと一緒でメールにてお申し込みをいただきたいと思います。あなたのお名前、お年、住所、電話番号とご希望の公演日を必ず書いてお送りください。チケットはお一人様1公演のみ、2名様のペアでの販売とさせていただきます。料金はペアで1万6000円です。で、今回の先行予約は東京公演 S 席のみとなりますのでご了承ください。ではメールアドレス申し上げます。宛先は鶴瓶 TSURUBE すべて小文字です。鶴瓶アットマーク 1242.com 鶴瓶アットマーク 1242.com です。で、こちらの日曜日のそれで検索していただくと日曜日のそれのホームページが出てまいります。そちらの方にもこの情報をアップさせていただいておりますのでそちらご確認ください。で、締め切りが3月の25日月曜日到着分まで有効ですね。で、応募の方多い場合はすいません、抽選とさせていただきます。そしてご当選の方には当たりパフォーマンスから3月29日金曜日までにチケット代のお支払い方法などをメールにてご案内をいたします。たくさんのご応募お待ちしていますということで、今作家の田辺さんが今回の鶴瓶話のパンフレットを持ってきてくれましたけども、また面白いのをお作りになりましたね。
そうね、 いやでも今聞いてたようにメールでとかなんやとかいうの、はいはい、俺ぐらいの年齢の人間は、うん、そのまあ大体が俺ぐらいの人も来ていただくんですけど、できるんでしょうか。
もうやらないことには今チケットの購入はなかなかお電話で受け付けますっていうのがないんですよね。
俺の電話番号言うとこうかな。
そうですねって実際よくかかってきてるみたいですしね。
いやいやほんまにな、これ
いやもうそういう
チケットも買えないぐらいの年齢ってありますよ、
ね、残念ながらなってしまって、まあ、そういうことを特集している雑誌も結構あるんですけどもね。
あんの
でそこまで実は難しいことではないんですけども、ちょっとしたその小文字を大文字で打ち込んじゃったとかね、でハイフン入れなかったとか、ちょっとしたことでどうしても先に行けなくて諦めちゃう人もいらっしゃるんですけど、どうか周りの詳しい人絶対いらっしゃるんでね、聞いていただいて一緒にやると意外と一回できると簡単なんで、チャレンジしてみてくださいと。
うまいこと言うな。
まあこういうような呼び込みをよくしてるもんで。大変なんですよねやっぱね、 E プラスチケットピアでどうぞと言ってもね。
大変やって、もうやっぱかな、うん、俺つるべ話。いやほんま
大変。でもそれでもあれだけの方がね、いらっしゃ、手売りを
手売りしようかな、
あ会場の前で、
前でね、
絵のあるでというね、
絵のあんでた、いやいやダフやないねから。
そうですよね。だからやっぱりチケットピア、ローソンチケット、 E プラス等々での扱いということですね。でまあ最悪あの共同インフォメーションというようなところにお問い合わせ番号があるんで、うん、どうしてもわからんという時にはそういうことをとちょっと調べていただければと思うんですけど、まあ、とにかく周りに絶対ネットの詳しい方いらっしゃるんで、そういう人に聞けば、ああそれ簡単だよっていうふうに絶対なると思いますんで、うん、でチラシですけども、そうきたか、
うん、おいやでもまあとにかく
女の人の上半身ですよね、
この時点でね、
はい、
去年の鶴瓶話でどないしてしたのかもう全然忘れてますから、
ああ去年
出て行って喋ったやなっていうぐらいしか知らないんです。
ああ
だからどうすんのやろって
内容とかを、
内容はこれから考えるんですけど、で誰も考えてくれないじゃないですか、自分でもちろん、
まあまあご自身の物語ですからね、
自分でやったことですから、
で
毎年ですよ、うん、できんのかなと思いながらその日に到達するんか。
いやみんなでもあれはびっくりしますよね、どうしてあんなに次から次へとエピソードが、そしてしかもピタッと時間通り、しかも最後にこうなるのっていうものを見せてくれ
るんだ。なんであんたそんな知ってんねん、今いそうな言うのまだ決めてないやんか。
毎回そうですもん。
まあまあでも
毎回それは多分あの浮さんですとか千さんがいろいろと鶴瓶さんの話を聞いてこういう演出にしようという、その演出もまた素晴らしいですからね、本当に。
まあだからいやいやまあまあ
で誰もがああやって立って自分に合ったことを話すんだったらできるだろうと思ってちょっとやってみたりするんですけど、できやしないってことに気づくわけですよ。あすごいですよねあれ本当に。
いやぜひまあ来ていただいて、
うん、公式のホームページ、鶴瓶さんの公式のホームページ等に今回のパンフレットがアップされておりますつで、うん、あの女性がピタッとした T シャツを着ていて胸のところにですね、髪があの鳥の巣みたいな時の鶴瓶さんのイラストが描かれているというですね。
これはコンプライアンスの問題ないんですか。
そうですね、今時なかなか大胆だなと思いましたね。なかなかあそう、ね、
だけどその女の人は誰や知ってます。
あわからないです。
AI ですよ。
あこれ AI なんだ。あ目のところに鶴瓶話ってこう入ってるんでね、うん、お顔わかんないです。あこれ AI でこういう理想の形の顔をね。さてモンタヨシノリさん、グッバイブラザーの中から一曲また、
はい、すごい結婚ブームというか、この間もあの、はい、あの小山から電話かかってくる小山慶一郎ね、
はいはい、
宇野さんと結婚されたっていうんで、で言うてて、いや鶴瓶さんあのいや知ってるよって、いやまだ発表してないですよって言うたよね、
はあはあはあはあ、
どっかで聞いたよね。
えそうなんですか。
うん、だから噂ってすごいな。知ってるって言うたよね。
そうなんですか。じゃあ今どんな噂があって。言えない
だけどあのちゃんと結構ね発表、
ニュースのあの
小山慶一郎
さんともそういうやり取りするような近い、
あのね
近しい仲でいらっしゃるんですか。どう言っていいんやろ
ね、小山慶一郎が、はあ、あの僕とご飯食べたいっていうのをどっかから聞いて 喋ってたんですよ。だからご飯行こうか言って言ってたけど、向こうも忙しいし、で電話も知ってるから、でも結婚を機に行こうか言ってんねんけども、でも嬉しいやんか、そうやって感じのええ男ですよね。だから仕事はしてないんですよ。
そうなんですか。
だから噂レベルいうのは回り回ってどっかで聞こえてくんねんな、これ不思議と。
大谷翔平さんのね、
そうやね、
お相手の方、元
出ましたな写真、
バスケットボールのね、
やっぱりあの人やったよ
ね、なんかネット上では随分噂になってます
ね。そんなほなそんなまたこんなん出したったら大丈夫やかいなと思ってたら、ほんまにあの子やったよ
ね。
また感じのいい人ですよね。
アスリート同士ですから、いろいろ体のなんか大変なこととかね、理解
また
っていいでしょうね。
いや知らないですよ。でも絶対ええ感じの子ですよね。
ですよね、本当に
うまいこと選ぶな。
大谷さんの実物大の等身大のパネルっていうのをスタジオに入ってきたことあるんですけど、信じられなくな、もう信じられないぐらいでかいですよ。
まあまあそりゃそうやろな。
もう本当190何センチなんですけど、もう本当大きいんですよ。だからこういう人の横に並んでっていうのになると、なかなかだなと思ったら、まあピタッと、ね、
ピタッと会う人が来んねやな。ねえ
そうですね、
誰が来てもあかんわな、あの人でないと。
いや、じゃあ本当そう思いますよ。
で僕はね、
はい、
あのもう一人はあの村上佳菜子って、
はいはいはい、
あね、
スケートの、
そうそうそう、
はいはいはい、
母ちゃんと
されました、ね、
まあ、承認になってくれ言うて、ええよと、まあ、あの子もええ子やからね。
またそういう、それはどうして、家族に乾杯ですか。どう、まあ、
家族に乾杯の前もなんか仰天ニュースに来ても、もうニコニコ笑ってね、くるんで若いらしい子やなと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
でまあ喋ってもすごい、まあ美味しい、あ、いいよって、めでたいことやからいいわ言
って。承認ってのはあのあれですか、結婚
反抗するやつ、
ね、届けにこうサイン書いて、
はいはい、
ああ、
であれシャチハタやったらあかんねん。
ああダメでしょうね、ああいうこういう
家来はったんですよ、夫婦で、で上がっといで言って、
は
で、ちゃんと用意してるよ、あのシャチハタじゃないやつを、
はいはいはいはい、
ね、ちゃんとした印鑑を、
はいはいはい、
ほんであの主肉がないねん、どう探してもあれどないなってんねやな。でシャチハタで押してつけようかな思ったけど、それは無理やんか。ね、わざわざ来てくれてんのに。あれ、あらいなんねんな。
あの、例えば実印とか銀行員の、あの、ちゃんとしたやつにパクッと開けると、中にちっちゃい主肉が入ってるじゃないですか。あれもなかったんですか。
いや、それもないねんね。でも、
でも普段はどうしてるんですか、その銀行員だ。
いや、シャチハタやわな。あの、普段は、だからちゃんと、うちのやつが今いないから、わからないんですよ、どこや。
そうか、東京の家にいらっしゃったわけですね。
そうそうそう。
当然ながら。ああ、それはないかも。
ほんでもう、最終的に下のコンシェルジュに行って、インニク貸してください、だったんよ。向こうで押してやったんですけどね。
そうですか、そうですか。
あんな一つなくなるねんな。もう完全に完璧や思って待ってたら、ないわと。
なるほど、赤い水性ペンでこうやってぐっとなぞってやるとかね、嫌ですもんね、それ。
私
たちの角でガッとこう思いますよね。
いや、俺も書いたろかいな、自分の名前やからね、赤で書いたろかもだけど。
学ぶって書いてある
。学ぶやないかな。駿河や。
駿河の
方で。学ぶって書いて
ある。いや、実になんか結構下の文字、下の名前でっていう
感じ。そう。それでもええの、はい、学ぶで、
はい、
いやいや、まあでも、
あ、それはそれは、
それでもう一人電話かかってきて、
もう一人、はいはい、
3月15日に、
はい、
あの入籍しますと、
はいはい、
ね、あの八幡薫言うて、あの都知事の真似するやつ、
あ、
知らないですかね。
あ、
それがうちの親戚なんですよ、回り回った。
あ、
俺知らんかったんよ。
は
でも出とって、あの
ピン芸人の方ですね。
そう、鶴瓶の親戚で出たんですよ。知らんがな、こいつと思ってた。調べたら、うちの太郎の嫁さんの、ところの、お父さんのいとこやったの。ものすごい遠い。
ですね。
遠いね。で、言うて。
遠いですね。
で、まあそっから仲
良く。小池都知事のモノマネやる。
そうそうそうそう。で電話かかってきて、3月の15日入籍すんねんけども、
あら、まあ、
一般の人ですから絶対黙っといてくださいあのな、お前な、大谷翔平みたいに言うな関係あれ、お前のことも知らんのにな一般の人やから黙っといてくださいってな なんか記者会見するらしいわ。知らんちゅ
う。ああ、そうですか。うん、今、ウィキペディア見たら、笑福亭鶴瓶は親戚に当たると。
書いたね、あれ。
ああ、鶴瓶の息子の駿河太郎の妻が、八戸といとこ同士という関係、遠いな。
遠いやろ。それがテレビで言うとって、俺知らん。こんなん知らんわ。そっから仲良くなったんや。
ああ、そうですか。
で、ご飯食べに行ってやな。関わりすぎやけど、
まあね。関わりすぎですよね。でも、
せやせやせやせや。
写真集ね。
写真集持ってきよった
んや。ちょうどあの、鶴瓶さんの、あの、大西さんの写真の個展やってるあたりに、こんなんもろてんや、言って、八幡さんの、
八幡さんの、
自分で撮った、自分を撮った写真集を。
変わってんで、ね。ちょっと。
あった。
ちょっとやらしいやつじゃ
ねえ。ちょっとね、
見たくないって言って。
セクシーな感じの写真集なんですけど、撮り立ててこれをじっくり見るのかっていうので、うん、みんなで、いや、俺いいんで、みたいなね。
いや、でもまあ、そう、めでたいことですからね。
ああ、それは良かったですね。
そういうの、八幡薫が、八幡薫が結婚すると。
そうですよ。いいんですか、ここで言って
。どうでもええ。どうでもええわ、ほんまに。
ああ、そうですか。
それでは聞いていただきます。もんたよしのり特集で一歩です。人生第三章というね、三章目前という。
愛知県のリピコさん
です。はいはいはい。パート主婦57歳ですね。
ご紹介しますか。
はいはい。
私には3人子供がいますというね、57歳主婦の方。
はい。
長女29歳、長男28歳。
はい。
で、今月大学を卒業し、来月から大阪で社会人として一人暮らしを始める予定の次男が22歳と、長男長女は子供の頃からの夢叶えて学校の先生になってるんですね。
すごいうまいこと育てはったよな。
で、長女は独身一人暮らし、長男は去年ご結婚と。
うまいこと言ってるやんか、ここ。
末っ子次男が社会人、家を出て大阪で一人暮らし、
うん、いやいや、ちゃんとしてはったやな。
次男は営業の仕事で、ご主人は単身赴任長かったと。で、子育てのだから大変な時期はずっとこのリピコさんが子育てをやられたんですね。お子さんたちと向き合ってきたと。で、息子は2人とも高校まではがっつりサッカーをやっていたと。送り迎え、役員なんかも引き受けてね、我ながらよくやったなと思います。
ま
このね、その子育ても今月次男を大阪に送り出して一段落と思うと、それまで単身赴任で一人で家族のために働いてくれていた主人にも感謝の気持ちが湧いてきますと。
あ、だから単身赴任で行ってる、もう家族と、はい、まあ言うたら手はなしてないけども、お金だけは送ってもらって、そうですね、それを工面して奥さんが育てると。前子育てあったんや。
拠点が2つあるとお金もね、
それ
もかかりますしね。私自身も子育ての真っ只中は必死で、もうそんな余裕もなくね、ご主人に感謝という余裕もなく、ただ目の前のことに向き合っていくことに必死でした。子供たち育っていきますが、どうか3人とも自分を大切に豊かな人生を切り開いていってほしいと願うばかりですと。今ご主人こっちに帰ってきてらっしゃって、来月からはまた結婚当初の振り出しの夫婦2人の生活。
さあそれやがな、
それ
やがな。さあそれや。だから本当にね、これはご主人に言いたいんだけども、はい、絶対にあのね、言うたら嫁の言いなりですよね、
うんうん、
それだ、いやほんまいいですよ、その嫁の言いなりがもう何にもあの悪いことはない、
うん、そうですね、
そうですそうです、いい、だからうまいこと育てはった、ね、奥さんもうまいこと育てはったんやからね、
うん、
うん、
だから第三章を夫婦二人 で、ね、鶴瓶さんご夫婦
のように暮らしていく、この人うまいこといくわ、
あ、まあ、全く大丈夫でしょうね、
うん、
まあ、よくあの単身赴任で長くもう旦那はいないものというふうに家族がなっちゃってて、
うん、
時々ご主人が帰ってくると、お父さん帰ってくるみたいよになっちゃったりっていうのもよく聞くんですけどね、う
ん、山田洋次さん の映画にそんな感じであるよね。
お父さん帰ってきてんだみたいなね、うん、帰ってくるよそりゃ、みんなの顔見たいから、うん、そうなんて言われちゃうようなねこともないわけじゃないんだけど、それはでもね、どっかでつながってるんでしょうよ。
いやいや、そうよ、本当に、うん、だからもうそれはもうね、あえてこうごちゃごちゃ言う必要はなくて、うん、もううちらでも、まあ、自分のこと言うのはなんやけども、はい、まあ子供2人いますけども、
はい、
孫もできてっていうか、
そうですよね、
これからうまいこと言ってほしいなとは思いますよね、本当に。
そうですよね。
いや、息子もまあ役者やってて、ね、娘は家庭を持ってるというね、うん、
そういう結果だけ見たらね、
うん、
い いいですねってなるけど、やっぱりそこまでは奥さんも大変だったでしょうしね。そうそうそう、
大変でしょうね。さあそれこれからやから、やっぱりその順調にずっと行くっていうのは、うん、ね、これ大事なことですよ。自分のことやからできるけど、もうこれみんなこう、うちのあのね、あの息子夫婦もそれから娘夫婦もそれぞれですからね、うんうん、だからそこがもうそこからうまいこといって、うまいこといくのは一体どういうことがうまいこといくのかわからないですけど、あまあ平穏無事に楽しい子供を育てて、そういうように送り出してくれたらいいなと思いますけど ね、
まあそこまではいろいろ大変だったと思いますし、私のところなんかまだまだそういう意味で言うとまだ渦中なので、
そうやな、
気持ち的にはだからその先輩の皆さん方のような感じではなくて、まだまだこれからいろいろあるぞっていう感じ、うん、で国村さんのとこはもうね、
ちゃんと、
ね、皆さん独立されて
孫もできて、
夫婦2人で住んでらっしゃると、だからそれはどんな感じなんだろうなと本当思いますね。
ほんまやな。フリマンとこどんな感じで。
奥さんはね、書道をやられるんですよ。すごい賞かかる
んですよ。よう知ってんねんな。
あの展覧会に見に行ったり、うちの娘があの天国っていうハンコを押すんですけど、うん、そのお名前をちょっと彫らせていただいたりとか、理系の方やってるんで、
うん、
で見に行かせていただいて、娘と二人でご飯ごちそうになっちゃったりとかして、栗山さんにいつも触ったんですよなんて、うん、ねえもうなんつって言われながら、いやいやそんなことないです。
あともう芸術家やねん奥さん
は。いやすごかったですよ。いや本当に、
へ、
いわゆる書道の書じゃないような芸術的な書をファーッと書かれる方で、
展覧会
上野ですよ、東京都美術館でなんか賞を取ってらっしゃって、
すごい
な、こんな大きな、
あ分かった、それで分かった、なんかね、はい、頭上がらへんの、ね、雰囲気が、クリマンはあんな人に偉そうに言う割にはね全然頭上がらんところありますよね。
奥様はのアナウンサーの僕の先輩なんですけども、
あそう、
非常に優しくてきちっとされた方ですね。
あ、
優しくねえだろ。いやもう
それは言うたったんか。
優しかったですよ。あそう、まあ、何回も言ってるんですけども、あの日曜日の勤務もクリマンさんと2人で最初のペーペーの頃ですよ、もうペーペーの時に全然喋ってくださらなくて、もう緊張しながらもう毎週日曜日じーっとしてて、僕は一人暮らしなんですけど、栗山さんいつも新婚でお弁当をね奥様が作ってきて、ある日私においっつって、私の分もお弁当くださって、奥様、ありがとうございますっつって。いいんですか、
ね、そんな、いや見てみんな、その時代を知ってる社長が向こうにいてるで、見てみん、
お
びっくりしたわ。
木原社長が今
亡霊が立ってんのかな思った。
手を振ってらっしゃいますよ。
いやそういう時代があったよな。
いやいや、すごい優しくしていただきました。でもそれからもう飲みに連れてっていただいたりとか、いろんなお話を聞いたりとかね、
もう
世話になりっぱなし、だからまさかこんなことでね、副調整室に栗山さんいて、僕がスタジオに行って目の前にまさか鶴瓶さんがいるだって、で外で日原社長が見てる。夢のようなね。
すごいよね、今ポッと見たらそうやんなと思ったわな。ちょいちょい来てくれるけど、この頃来てくれなかったからね、と思ったんやけど、そういうのが経て今があるわけ
で、今があるんですね、
はい、
ではあのグッバイブラザー、もんたよしのりさんのアルバムはなんかどれもいい、
いい曲でしょう。
最後の曲はなんかタイトルがいいですね、
はい、あの少年は今もです。本当に声こんなんでごめんなさいね、ちょっとか声こんなんですいませんね。はいはい、あの、多分花粉症だと思いますけども、
ご自愛くださいませ。
ありがとうございます、
でもまあ春になりますと鶴瓶話で、
まだこれ鶴瓶話でね、2時間以上の話を5日間するんです。
2時間を5日間立ちっぱなしですから、
こんな声なるやろ。
で終わってからまた皆さんと食事に行かれたりとかしますから、
ね、もうしません。
そうですよね、
はい、
いや本当そういう年ですよ、
はい、
ご自愛くださいませ。だから浮木さんはそれが心配で尿漏れパッドも一番負担にならないのを探す。
いやいや、でもあいつはもういつも帰りしな、行きまよか言うてやね。お前
2回に1回にして、
昨日も行ったんや。
あそうですか。5月8日水曜日、そして5月12日日曜日までの5日間あります。世田谷パブリックシアター、はいはい、三軒茶屋ですね。で、時間が5月8日から10日が夜の7時開演、11日から12日がお昼の1時ですね。土日が1時、
すみません、大変なのにごめんなさい。
いえいえ、今まただからその今構成を考えていらっしゃるという
か、まあね、僕の喋りはまだ考えてないですけど。
ああそうなんですか、
ラストはみんな考えてるんでしょうね。
へえ、ああそういうもんなんですか。
そういうもんですよ、まあ、別々なんですけどね。
へえ、
そこに俺が寄せるみたいな感じになるんですね。
あそうなんですか。へえ、
なんか面白いですよ。これとこれとこれ喋ってくださいよ。だ、それなんかラストにあんねんなっていう感じで、それは中に入れていくっていう感じでしょ
う、
あ、
そういう作り方
なんですか。そうです。だから全部そういうなんかがっつりの打ち合わせないですよ。
それが見事にパッと会う瞬間がね、う
ん、まあね、今年頑張りたいと思いますんで、ぜひ来ていただきたいと思います、
はい。まだ原田知世さんとの映画の撮影は続いてるそうで、
はいはい、
お体ご自愛いただきたい
と思います。ありがとうございます。
ここまでのご案内、
食鉄の目と、
はい、そして上柳正彦です。来週は生放送で有楽町からこれお送りしますんで、はい、鶴瓶@1242.comでメールお待ちしています。